読書紹介コーナーリブル。今月のリブルは中勘助を取り上げようと思います。中勘助、知ってらっしゃいますか？あの教科書に載ってる世代の人もいるって聞いたんですけれども、私の時には載ってなかったけどね。中勘助、1885年、明治18年5月22日東京生まれ、1965年まで、生きていた人ですけれども、帝国大学国文学科卒、処女作銀のさじ1913年で、夏目漱石の推挙によって東京朝日新聞に銀のさじが連載されましたが、その後急に沈黙をしたと。で、世俗を避け1921年にまた復活して、令和だった1922年、犬などを発表。そして、それからは、小説書き続け、また随筆なども書き続け、1933年には狩りの話、48歳の時の作品ですね。1949年には鳥の物語なんていうのも、刊行され、そして、小説を書き続けていた、文学者の人です。で、1943年に静養のため静岡県の阿倍野へ移り住み、静岡県には文学館がその由来であり、私も2回ほど訪問したことがあるんですけど、杓子庵と名付けられたその文学館、なかなかこう、ああ、物を書くのにこういう、こう環境で書いてらしたんだなぁなんて思って、ちょっと感慨深いものがありましたけれども、その中勘助の銀のさじです。代表作、処女作が代表作ってすごいなと思うんですけど、この小説はですね、一言で言うと思い出の小説なんです。思い出、いや、あのね、半年ぐらい前ラジオで番組を聞いてくれてるあなた、そんなあなたたちに、思い出について、私届けたいなと思ってたことがありまして、あ、それでなぜ半年後、今日こんな思い出について話すのかって言いますと、それはですね、あの、その半年前に、ラジオ深夜便で大林監督がですね、大林信彦監督、映画監督が、遅くに登ったお月さんを見て、子供の頃見た月と同じで嬉しくなったって語ったのを聞いたからなんです。そんな風に、私、人には脳のどっかにこう映像として、またはね、音像として思い出っていうのが記憶されてるんじゃないかなってその時思って、それからずっと半年ぐらい思い出ってなんだろうなってずっと考えてて、その気持ちがまとまったから今日、こうやって喋ってるんですけれどもね。銀のさじは、そう、最初にも言いましたけど、一言で言うと思い出の小説だったんですよ。どんな風に思い出がこうくすぐられるのかなって言いますとですね、中勘助が描いた時代っていうのは決して私の幼い頃の時代とは一致しないんだけれども、なんでか文章を読んでるとこう懐かしいみたいな気にさせてくれるんですよ。これがまず思い出小説と私が呼びたいゆえんであるんですけれども、誰にでも思い出って思わせるような、なんか筆の力、それがあるなと思って、で、その思い出っていうのはね、私に言わせると、なんか一回どっかで見たことがあるような風景っていうのじゃないかなと思うんです。どっかで見たことあるぞって思うような風景。それデジャブとも言うんじゃないかなと思うんですけれども、そのデジャブ感が、中勘助の銀のさじを読んでると、もうね、あ、ここにも、あ、あそこにもっていう風に、思えてくるから不思議なんですよね。デジャブって、自分を作ってる細胞が、いつかどっかで見たことがある記憶みたいなのを持ってることだって思うんですけれども、それを昔私なんか美術かなんかの時間で習ったんですけど、古代の哲学者のね、アリストテレスがアプリオリの原理だって言ったの。アプリオリっていうのは、前に、もうあらかじめ見た風景とか、そういう意味だったと思うんですけども、美学者のアリストテレスが、デジャブっていうのはアプリオリの原理に基づいていると言ったという。だから人間の細胞はなんかそういう昔見たっていうものを持ってるぞっていうふうに言ってるんですけども、あ、横道それました。この銀のさじ、実は、来年 南谷、神奈川近代文学館に要請されて、この銀のサジを、朗読するという一日を、文学館の、どこでやるんでしょうね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、やることになっていますので、銀のサジを今練習中というか、まあ研究中です。銀のサジについて何か楽しい情報、それからこんなところがいいんだよなんていうのを知っている方は、ぜひともメールなり、お電話なり、そうですね、 E メールなり、ファックスなりくださったら嬉しいなと思っています。 Radio's